こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。藤永もによる本書は、理論物理学者ロバート・オッペンハイマーの生涯を、原子爆弾開発の責任をめぐる倫理と冷戦政治の訴訟から検討する評伝である。対象となるのは、マンハッタン計画をロス・アラモスで率い、戦後には水爆開発に反対して公職から排除された人物の軌跡だけではない。著者は物理学の発展、核分裂連鎖反応の基礎、科学者集団の内部事情、国家権力との関係を重ね、原爆の父という単純な呼称が覆い隠す現実を問う。題名の愚者は、オッペンハイマーを免罪する語ではない。悪魔的な科学者という像にも、完全無欠の良心的科学者という対象像にも回収されない。政治的な駆け引きに打ち行く。重大な結果を引き受けることになった一人の優れた物理学者として捉え直すための資格である。伝記であると同時に、科学の責任を誰にどのように問うべきかを考える歴史批評でもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、原爆の地という固定像を、愚者としての科学者へ読み替える。本書の中心には、オッペンハイマーを原爆を作った悪人、あるいは悲劇の英雄のどちらかに決めつけない姿勢がある。藤永はマンハッタン計画での彼の指導的役割と、広島長崎にもたらされた破局的な結果を曖昧にしない。その一方で、結果の巨大さから人物を怪物化し、すべての道徳的失敗を一人へ集中させる説明にも距離を置く。ここでいう愚者とは、能力の低さではなく、専門的な使命感に比べて権力、制度、宣伝、敵対者の思惑を見抜く世俗的な慎重さを欠いた人間像を指す。彼は卓越した理論物理学者であり、異なる専門家を結びつける組織者でもあった。しかし、その力量は原爆開発という国家事業に組み込まれ、戦後には政治的攻撃への脆弱さにも転じた。この読み替えは責任を消すためではない。個人の良心だけで科学技術の暴走を止められるという安易な期待を退け、軍事行政科学共同体、世論が担った責任の配置を見直すための基盤となる。次に、量子論から核分裂連鎖反応へ。科学史を伝記の条件として扱う本書は、人物の私生活や政治的事件だけを追うのではなく、20世紀前半の物理学が急速に変化した過程を丁寧に配置する。原子と原子核の理解、核分裂の発見、連鎖反応の可能性は、原爆が突然に生まれたのではなく、国際的な基礎研究の蓄積と戦時動員の接合によって実現したことを示す。こうした科学的説明は、兵器の仕組みを興味本位に詳述するためのものではない。発見そのもの、技術的実現可能性、国家がそれを兵器として大量生産し使用する決定は、同じ責任ではないという区別を可能にする。オッペンハイマーを理解するには、彼が量子理学の形成期に育った理論家であり、研究者たちの知識を実用化の組織へ転換する位置に置かれた事実が欠かせない。著者が物理学者として科学内容を扱うことで、読者は科学を善悪の抽象語で裁くだけでなく、どの段階で選択肢が狭まり、誰が判断を担ったのかを考えられる。専門的な箇所は密度が高いが、伝記の背景説明ではなく、本書の倫理的問いを支える重要な部分である。さらに、水爆反対に現れた在籍と核軍拡を止められない政治の現実、戦後のオッペンハイマーは、原爆投下が示した被害と、より強大な熱核兵器へ進む危険を意識し、水爆開発に反対した。本書はこの展開を、最初から一貫した平和主義者が示した当然の態度として美化しない。原爆開発に深く加わった人物が、完成後にその意味を引き受けようとした内的葛藤として捉えるからである。同時に、彼の反対は個人的な後悔に閉じず、軍備競争が技術家可能性を政治的必然へ変えてしまう構造への意義でもあった。冷戦下では安全保障を理由とした開発推進の圧力が強く、慎重論は国家への忠誠を疑う材料にされうる。本書が浮かび上がらせるのは、倫理的な発言をした科学者が自動的に政策を変えられるわけではなく、わしろ権力闘争の対象になり得るという事実である。水爆問題は、科学者が成果の用途を完全に支配できない限界と、それでも沈黙しない責務の両方を示す。原爆への関与と水爆反対の間にある矛盾を消去せず読むことが、本書のオッペンハイマー像を複雑で現実的なものにしている。そして、レオ・シラードとの対比が生む。良心的科学者という偶像への批判、科学者の社会的責任を論じる際、オッペンハイマーを悪しき科学者、レオ・シラードを良心的科学者の理想として対峙する見方は理解しやすい。本書はこの構図に含まれる単純化を検討する。重要なのは、シラードの核兵器使用への警告や政治的行動を否定することではない。特定の人物を純粋な道徳の象徴に祭り上げれば、歴史上の判断が置かれた制約、迷い、利害、失敗を見えなくし、他の人々の責任も詐称されるという点にある。 反対にオッペンハイマーを悪の記号にすれば、彼を起用し資源を投入し、原爆使用を決定した国家と社会の責任は背景へ退く。藤永の再評価は、二人の優劣を最終判定する伝記ではなく、善悪二分法で科学者倫理を理解する危うさを示す試みである。科学者は専門知と市民としての判断を合わせ持つが、超人的な予見者ではない。この前提に立つことで、読者は個人の勇気を称賛するだけで満足せず、異論が制度の中で届く条件、軍事研究を監視する仕組み、公共的討議の必要性視野を広げられる。最後に、政治に翻弄された長文会が示す専門知と国家権力の非対称性。本書では、オッペンハイマーの戦時中の活動だけでなく、戦後の安全保障資格をめぐる長文会と失脚も重要な位置を占める。水爆開発への反対や過去の左派との関係は、冷戦期の政治状況の下で彼の信頼性を攻撃する材料となった。ここで著者が描こうとするのは、単に有名な科学者が不当に扱われたという被害者物語ではない。国家が安全保障の言葉を用いるとき、専門的な反対意見や複雑な過去を中性化反逆化という荒い分類へ押し込めることを示す点にある。原爆計画の成功時には不可欠だった科学者が、政策上の不一致を表明した後には危険人物として扱われる。この落差は、専門知が政治権力に対して持つ立場の不安定さを際立たせる。オッペンハイマー自身の不用意さや判断の限界も本書の視野から外れないが、それらを理由に制度的な圧力を見逃してはならない。科学者が公共問題で発言する場合、研究所の正しさだけでは身を守れないという教訓は、軍事技術、原子力、人工知能など政策と研究が密接に結びつく現代にも通じる。結論として、本書はオッペンハイマーの生涯を映画の補足情報として知りたい読者だけでなく、核兵器史、20世紀の物理学、冷戦政治、科学者倫理に関心を持つ人に適している。科学的背景を踏まえつつ、原爆開発を個人の天才や罪だけで説明しないため、科学技術が国家目的に組み込まれる過程を考える基礎にもなる。とりわけ原爆を作った者は、水爆に反対した者は善というような即断に違和感を覚える読者には多くの論点を与えるだろう。資料に基づく年代順の叙述と物理学者の視点により、専門知識、個人の性格、組織運営、政治的圧力を切り離さず扱う点が本書の強みである。同種の評伝には、劇的な人生や道徳的裁きを前面に出す者も多い。それに対して藤永は、オッペンハイマーを擁護も断罪もせず、愚者という不穏な語を通して優れた専門家が歴史の暴力に加担し、同時にそこに抵抗しようとする矛盾を追求する。登場人物と科学史の情報量は多く、読みやすい入門書とは言いにくい。しかし、その密度こそが責任を一人の人物像へ還元しない読解を可能にする。ご支援いただける場合は、藤永もポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。